皆さんこんにちは。沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です。先日運転をしていたら対向車の方すごいものを見てしまいました。皆さん腕カバー分かります？日焼け止めのために腕の部分に、ゴムになっていて簡単に脱ぎ着ができるものなんですけれども、よく女性の方は、可愛らしいお花柄ですとか水玉とか、もう本当に色とりどりでレースがあったりとかあるんですけれども、実はですね、私男性がその日焼け止めの腕カバーをしているの初めて見まして、おまけにその方がですねかなりごっついサングラスをしていて、ちょっと体格もでかい感じの方だったんですけども、その方がですね白とピンクのお花柄の日焼け止め腕カバーをしていて、もう なんて言いましょう、見てはいけないものを見てしまったような感じがしたんですが、でも確かに南国沖縄ではこうして男性の方もね、ちゃんとこう、日焼け対策をしないといけないんだなと、ほったらかしてるにしている女子の私もですね気をつけなきゃいけないなと思った次第です。さあ沖縄羅針盤、今日も5時までお届けいたします。どうぞお付き合いください。那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ、今週は沖縄国際大学教授の前泊広森さんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりです。前泊さんは1960年生まれ、駒澤大学法学部を卒業後明治大学の大学院を修了され、1984年に琉球新報社へ入社、社会部、政経部、編集委員、論説委員長などを経て現在の職に就きます。今年の3月に本当は憲法より大切な日米地位協定入門が発売され、話題となっている前泊さん、それではお二人の先週からのおしゃべりの続きをどうぞ。
多分ね、合意事業っていうのがこの 4.28 の絡みでですね、再注目をされたのは 4.28 というのは試験回復をしてない、これは小笠原、奄美、沖縄が切り捨てられた日だと、屈辱の日だ、領土の一部が帰ってきてない状態で戦争が終わったという、あるいは占領が終わったとは言えないと、これは元々あった領土が元の形に復旧した段階でようやくね戦後が来るんだという言われ方をします。これ国際法上ね、失われた領土が元に戻った時にようやく戦後になると、つまり終戦になるという言い方をされます。
そういう意味では本当は 5.15 だよ
という主張を沖縄しましたよね、つまり515をもって日本の戦後、これ佐藤栄作さんが言いましたよね、沖縄の返還なくして日本の戦後は来ないと言いました。でそれで実際にじゃあ返還されました。でじゃあ返還をするときに、返還されるときになぜ返還をされたかというと、沖縄の住民運動ですよね、住民が米軍統治は嫌だと、アメリカはもういい、いらないっていうふうに突きつけられたわけですね。でまだ日本がマシだ、でなぜ日本がいいかというと、つまり米兵犯罪の被害に遭っても犯罪者が処罰もされない、人権が保障されない、命が保障されない、そして財産権も侵害される、こういうことが全てなぜ許されるのかというと、日本国憲法の庇護のもとに沖縄はなかった。憲法さえあれば、憲法の庇護のもとに入れば、沖縄も基本的人権や生存権や財産権やね、言論の自由が保障されるというふうに思ったんですよね。だから日本復帰っていうのは実は日本の施政権に変えるということよりも、むしろ日本国憲法の庇護のもとへという憲法があるから沖縄は変えろと言ったんですよね。
その意識は僕らにもあります、あの復帰は、今となれば基地の状況はほとんど変わらない状況で、何が変わったかというのは、憲法、日本国憲法の中に入るということだけは変わったんだと。
そうだから平等というのはありますよね、国民はみんな平等であると、平等であるのであれば基地の負担も平等にしようよ、あるいはその危険も平等に負担してっていう論理にもなるかもしれませんが、安心安全を組まなくね、日本 全国の国民に対してはそれは与えられるものだというふうに信じていたんですよね、復帰の時は。
まあ、あの憲法という憲法はあの施行されているわけですけれども、沖縄にも、しかしそこにこの地位協定に基づいた米軍基地は広く日本中の7割8割がここにあるという状況があるから、はい、そこに不平等が起きているわけですよね。
専用施設の 74% が集中している状況というのは米軍基地のですよ。ということは、例えばよく言われるようにこれがあることによって抑止力があると、つまりあの石原慎太郎さんの言葉を借りると在日米軍は番犬であると、番犬を置いていわゆる暴漢とかね、そういう犯罪から守ってるんだと、番犬がいるためにこそ泥は入らないし犯罪者が入ってこないという言い方をしていましたけども、まあ、そうであるならばね、なぜ100件のうちで1匹ずつじゃなく、なぜ 100件のうちに対して74匹が沖縄屋にだけ集中しているのかっていう問題がありますね。それぞれ1匹ずつしようがいいんですけども、そのやっぱり悪さをするというようなね、ことがあるわけですよね、うん、うるさい、夜は吠えてしまう、時々火事に噛みついてしまうというような、まあ、米兵の犯罪が多発する、それはその番犬を置いてなければないということになりますから、まあ、石田さんの表現で言えばですよ、非常にあの、まあまあ、アメリカの兵隊たちに対しても非常に失礼な言い方かもしれませんけども、そういう表現がされるであればということになりますね。
それをこうずっと今起きているこの問題をずっと遡っていくと、その 4.28 であの弱気した あのサンフランシスコ講和条約って何だという話からずっとこう議論して議論して沖縄の中で起きてくるときに天皇メッセージのところまで行き着いていく
こと。そうなんですよ、この講和条約で決めてその中で沖縄を切り離すということがあの、まあ、実現実際に実現されています。それから二国間協定によって進駐軍を駐留軍に変えるというこの手品もですね、実は天皇メッセージの中にからくりが書かれています。で、もともとじゃあ連合国はどうしようとしていたかというと、講和条約によってですね、朝鮮半島と台湾は切り離されました、うん、つまり独立を許されました、うん、そのもう一つの中に実は沖縄も入って最初はいたそうです。ところが沖縄は途中から潜在的主権を日本に置くんですね。なぜそう置いたのか、でそれは天皇メッセージが非常に符合するところがあるんですよね。ですから天皇自体がどういうことを意図してそういうことを発言をしたのかということを検証しなきゃいけない。本当にそう発言したのかどうかも含めてですね、このまた聞きの形でこれはあのメモは残されていますので、天皇自身の発言としてしっかりとそれを裏付けを取る必要がある。でそういうことが非常に複雑なものが絡み合っているときに、安倍政権は天皇皇后両陛下をですね、現在の、まあ、息子さんにあたる天皇皇后両陛下をまさに迎えた上でこの主権回復の日をやる、うん、あの表情を見てもですね、非常に厳しい表情で両陛下が臨まれているという報道を見ましたけれども、やっぱりそれは心中複雑だと思いますね。
僕はそこはその安倍政権はね、安倍さんはね、うん、そこまで深く考えて 4.28 を催したとは僕は思えないんだけども。
そうですね、あのこれはあのその会見を進めたいと思ってた人たちの中にもね、うん、ちょっと資料が足りなかったかなという声はありますね、指摘として。
でしょうよねと。でそれ沖縄にとっては聞きたいことは言ってるんですよ、天皇どう考えてたか、
うん、とても大事ですね、うん、私も何度か、まあ、アクセスはしてるんですけど、
前泊まりさんが聞きに行くしかないね
そうですね、ぜひね、それは確認したいと思いますね。
確認 したいと思っているんですね。
もちろんそうです、うん、これはあの歴史というのはですね、やっぱり直接その人たちの言葉で記録をしていく、まあ、そのことが一番大事だと思いますよ、まあ、両陛下にとってこの日というのがどういう日であるのか、うん、でそれはそのお二人にとってのね、そのお父さんがどういうふうに考えていたのかっていう、そのことをどう聞いていたのか、でそれについて今現在それをどう考えているのかっていうのはしっかりとね記録をしておく必要があると思いますね。
あの 4.28 の式典での平成天皇のなんていうかな、こう見えるんだけども、すごく苦悩する表情に見えるんですよね、うん、これ沖縄の人間の我々だけがそう見えるのかな。
いや、これはあの外でその報道を見たあの、うん、あの沖縄以外の方たちからもね、 メールをいただいてますけども、厳しい顔してたけども、うん、それをどう読まれますかっていうことを言われて、おそらくそういう顔に見えたとしたらね、万感の思いがよぎっていたと思うと。で今の平成天皇について言えばですね、龍華も読まれる、沖縄に対する思いというのは深いというふうによく聞いてますね。例えば海洋博の時に沖縄に来られた時に火炎瓶を受けましたね、投げられた。でその後実は皇太子の頃ですけども、その皇帝を普通は中止しますよね。実はあの白銀堂の前でも一度やられて、そしてその後、まあ2度目ですけどね、同じ日に数時間後には、数分後といいますか数十分後には火炎瓶まで投げられた。しかしそれは皇帝を中止せずにそのまま進めたいというのが当時の皇太子の意向だったそうです。ですから焦げたや背広もですね、変えることもなくパレードは続けてるんですね。でそれに対してこんな風に言ったと言われてます。まあ、そうされるようなことが沖縄の人たちの中にはあるのかもしれないと、その思いを受け止めて彼はその皇帝を続けたという記録もありますね。そうなると火炎瓶に殴られて当然のことを自分たちはしてきたかもしれないという思いを今の平成天皇は持っているとしたら、そのことをしっかりとね受け止めてあげたいと思いますよね。果たしてどういうふうな思いを持ってこの式典に臨んだのかどうか、それは安倍さんがもし聞いているとしたら直接でしょ。当初あの琉球新報社をね訪れた時の菅官房長官、お言葉ありますかって言って、ありますって言ってますよね。ところがその琉球新聞富田社長からね言われて、えっということでお言葉がないという話になったという。
菅さんですら、ナンバー2である菅さんですら普通であれば言葉があるはずだと思ってたんですね。
思ってたんですね。
で横から官僚が出てきて、いやないんですよと言ったという話ですよね。
この事実というのは非常に重いと思いますよ。
で天皇はね、前一番前の席に沖縄からの代表もいて代理出席だけども、まさに琉球史を作ってる人もいて、はい、いろんな思いがあったはずですよ。これあのやり取りもある方がそこに来てるわけで、はい、
もしかしたら直接的にあの
琉球史をね
ご進行している可能性もありますよね、うん、だとしたらその人がその目の前にいるということの重さというのも別の意味の重さもあったかもしれません、
うん、副知事が言ったという意味がそこにあるんであれば、そこからも聞いてみたいですね、言った意味を。
これは多分歴史を刻む仕事が歴史家の仕事ですから、うん、今副知事をなさっている方にとっても自分の中で実はもう歴史を作っていることに対してね、どうこう記録をしていくかっていう重い荷物を背負ってしまったと思いますよ、う
ん、あの今日のメッセージ、ホワイトバレさんのメッセージ、またあの今日ラジオ聞いて本屋に行く方も多いと思いますよ、う
ん、ありがとうございます、うん、あのぜひ行ってですね、まあ、いろんな本が出てます。そしてその憲法の本もあの意外にあの皆さん見てないのがね、日本国憲法短い条文ですけど全部読んでる人ってほとんどいないですね。9条の問題だけはクローズアップされてます。そうじゃない、そうじゃない部分でね、あのしっかり読み込んで、これが基本なんだと、基本的人権や平等やですね、財産権やそれから言論の自由、いろんなものが保障されています。じゃあその憲法が何をもって悪さしているのか、変えようとしている人たちはその憲法がどうも都合が悪いから変えたいわけですよね。どこで都合が悪いのかっていうのをしっかりとね検証する必要があると思います。そして沖縄が日本に帰りたいと思った理由はこの平和憲法があるからということをたくさん聞かされてきました、うん、その憲法の庇護のもとへと言っていた沖縄が戻ってきて今どういう状況にあるのか、憲法に定められている権利やねその保護が沖縄にも平等に与えられているのかどうかっていうのを検証してみる、うん、これが41年前の沖縄返還の時に熱い思いを持って、あるいはもしかしたら返還しない方が良かったかもという心の中のどこかに住んでいる声をですね抑えて復帰万歳というふうに言ってきた人たちもたくさんいますよね、うん、そういう万感の思いをもう一度見つめ直す、41年、まあ、61年の節目にね式典開いた人たちもいますけども、41年目であっても42年目であってもずっと考えなきゃいけない515だと思いますよね、うん、
考える週
せめてこの日だけはしっかりと考えましょうよ、ね、はい、いや
沖縄にとって 4.28 から始まり 4.28 で考え 5.15 で考え 6.23 で考えという、はい、 まあ、この季節あの我々のこの土地を考えるという季節なんですね。
そうですね。5号1号、まあ、今言ったその、まあ、4.28 号1号で6.23、これ6.22とも言われてます。
はい、
それからアメリカ軍戦ってた人たちは 7.2 と言ってますね。7月2日まで掃討作戦が続いてたと。戦ってる相手はまだ戦争してるのに、沖縄はなぜか終わった日と23日をしてる。でその23日も牛島さんという司令官が死んだ日とされてるけども、米軍の記録では6月22日と書いてある、うん、そして今度は8月15日、8月15日が終戦記念日と言ってるけれども、連合国側は対日戦争勝利の日は9月2日と言っている、うん、何なんだ。ポツダム宣言を受諾した国会で漁業行事でサインをされるのは8月14日ですよね。14日にやって、そしてそれを伝える漁港放送の日が8月15日ですね。この日付を見ていくと、日本の歴史が非常にね曖昧性を持っていることが分かると思います。そのことを若い世代の皆さんはしっかりと検証する必要がある。623は果たして何をもって623になったのか、そして515はなぜ515なのか、4月1日でも7月1日でもない、なぜ5月の15日なのかっていう、ありますよね。政治的な、結局1日を主張する、4月を主張する、7月を主張する、それぞれの会計年度に合わせて真ん中を取ったという5月15日この日が一体何の意味があるんだろうっていうふうにね、日付的には思われるかもしれない。ではそれが政治の産物であることが象徴的な5月15日ということになると、まあ、そういうことまで含めてね、しっかりとその何の日かというだけじゃなくてね、その日の持たされている意味、それをしっかり考えて、
分かる、考える、うん、あの過去のことが、
ね、
はっきり分かってないと先もぼやけてしまいます、
ね、ですね。まあ、高校の先生たちは623じゃなくて9月の7日が沖縄の終戦の日と言ってますから
分かんない、はい、あのでもこの時期に考えるというのは、あの1冊2冊本を読むという意味だと思います。
そうですね。
前田原さんはこの時期あの、うん、公園で日本中飛び回ってるけども、うん、今から出発ですね。今回は、
はい、今回は、まあ、九州の方に行
ってらっしゃい、
はい、ありがとうございます。
島田さんが前田さんにどんな学者を目指しているんですかと伺ったことがあるんだそうです。すると、沖縄の現状を分析し発展のための提言ができる研究者を目指していると、そんなお答えだったんだそうです。特に基地問題や沖縄の進学率の向上が当面の課題だと話されていたそうで、前泊さんの次の転身は政治家じゃないかなと島田さんは勝手に想像していらっしゃるんだそうです。窓からオスプレイが見えるという研究室で研究を続けて、そして全国を飛び回っていらっしゃる前泊さん、3月に出版されました本当は憲法より大切な日米地位協定入門、どうぞ県内各書店でお求めください。今週のコーラルラウンジは沖縄国際大学教授の前泊博盛さんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりでした。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーです。先日首里金城町にあります沖ネシアにお邪魔をいたしました。お目当てはですね、あの香水ですね、オードパルファの歌木を、ちょっとプレゼント用にですね買い求めるために行ってきました。この歌木、あの香りをね、あの試してみた方もいらっしゃるかもしれませんけれども、ヤンバルのですねカブチーノエッセンスを使いまして、それをフランスで調合したという、とっても大好きな香水なんですが、あのヤンバルの森の空気感とか、それからこう土のねぬくもりというか、本当あったかさとか太陽の恵みとか、ヤンバルのこう自然の恵みをギューギューギューっとこう詰め込んだあの香りで、でこれあの男女兼用なので、実はあの私主人の誕生日のプレゼントにしようと思ってそれで行ったんですけれども、実はですねこの香水だけじゃなくてカブチーニはもう一つ私大好きなものがありまして、チュラミカンという ね、あのカプチーを絞ったジュースがあるんですけれども、この春絞りがですね出てまして、もうあのよくねワインなんかはこう年によって全くこう味が違うって言いますけれども、実はこのカプチーのジュースもですねやっぱり年によってちょっと甘かったりちょっと酸っぱかったり、もう独特のこう味があって毎年違うんですよね。あのまだ飲んでないので今年の味がどんな風になっているのか、この太陽の雫、ティーダの雫恵みをですね味わってみたいなと思います。あのオキネシアの商品はオンラインでもね購入できますので、ぜひ興味のある方はネットでオキネシアと検索してみてください。恵みのあしゃぎだよりのコーナーでした。沖縄羅針盤では皆さんからのメッセージをメールでお待ちしています。宛先は 864@rokinawa.co.jp 864@rokinawa.co.jp です。件名に沖縄羅針盤と書いて送ってきてください。お待ちしております。それからインターネットで沖縄羅針盤と検索してホームページへもどうぞ。ポッドキャストでいつでもこの番組が聞けるほか、私のブログ富田めぐみのあしゃぎだよりやコーラルラウンジ常連の島田さんのブログにもリンクしておりますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。沖縄羅針盤、今週はそろそろお別れの時間です。パーソナリティは富田めぐみでした。それではまた来週。